神様の与え尽くす与え方と人が神様に恩返しで与えていくのとは無限とゼロぐらいの関係よ。でも与えようという気持ちがないと受けられないの。与える心を起こさないと神様の与えるものを受け取れないの。求める心では波が合わないと受け取れないの。だからどんだけ小さかっても与える心は起こさないとダメよね。与える心を起こして受け取れるの、神様の助けをね。ここが大事なの。量じゃないの。与える心を起こさないとダメよね。だから仏教で不正行ってあるじゃね、宅発に回るお坊さんがね、回るところは大抵貧しいところへ回るの。自分が食べるのないっていう状態で貧しい人には出すものがないのよね。それでも自分の食べんなものを差し出すのね。一番大事なもんよね。食べなかったら飢え死にするかもしれんよね。ね、自分が食べんと出すのよね。粗末な食べ物よね。でも自分の大事なものを投げ出そうとするから、この与える心が仏の慈悲にかなうのよ。その時に大きい怒りがすっと入るのよね。それで救われていくのよ。で、お金持ちはダメなのね。たくさん財産があってお金があって、なんぼたくさん出したつもりでも違うの。余ってるから出してるぐらい。罪滅ぼし出してるぐらいね。与える心じゃないの。だからなんぼたくさんのお布施したってダメなのね。仏様の慈悲の心には波が合わない。お金持ちは救われない。真心がこもらない。与える心が本当に起こせたら別だけど、与える心が本当に起こせないとダメよね。波が合わない。思うよ、本当に景色ってはいつも一瞬景色れるけどね、思いのある間はなかなかね、それできないでしょ。だから思いが消えるかどうかで決まるのよね。だからその思いを神様に上手に預けて消してもらわない限り、それも短期間で消さない限りは消えないから、だから期限を限ってね、願掛けのようにひたすらありがとうに唱えて、ありがとうございますを捧げ尽くして、それにひっつけて思いを消してもらうというね、一番楽な方法ですね。プラスの側に立っている人はほっといてもプラスになるね。マイナスの側に立ったら、ほっといたらマイナスどんどん膨らんでいくよね。だから少なくてもプラスの側に自分を置くまでは頑張らないとダメよ、ね。マイナスの傾向をプラスの傾向の方へ持ってこないとね。そういったらあと楽なんやけど。思いに負けてる間は負けない自分になるまで、感謝の自分が勝つまで頑張らないとダメよ。短期間でね、感謝の自分に戻らないとね。その後はもう思いどんどん消せるわね。これ自分が決めるしかないのよね。誰も決めてくれないよね。神様も干渉しない。プラスに生きようとしたら助けてくれる。私は二十歳の時からもう全部何もかも投げ出して、神様のためだけに生きるって決めてね、お祈り一つになったのに。だからお祈り一つになって、働くのは3倍働いて朝昼晩ってね。で、その働いて得たお金は全部神様のために使ったんだよ。自分のためには使わない。だから食べ物買わない。だから断食してもいいっていう気持ちでずっと来たのよね。そしたら断食しててもみんな口に食べ物放り込みに来るよ。ね。だから時のうち3週間断食するって決めてね、するのが大変だったの。それ10年ぐらい続けたからね。だから全然食べ物なんか買わなかったもよかった。断食中でも無理やり押し込んでくるし、断食やめたらもうすぐいっぱい入ってくる。ずっとそうなよ。食べ物でも必要なものほとんど買わないよ。絶対買わないっていうぐらいね、決めてるのよ。そしたらみんな神様が届けてくれるのよ。これ食べ物だけじゃないの。まあ必要なのは大体食べ物だけだけどね、生きていく上で必要なのはね、着るものも一切買わない。これずっと押し通してきてるからね。 結婚しても同じなの。家族のために何もしない。貯金を代わりに使ってあげるぐらいよ。貯金を全部使ってあげたよ、神様のためにって。子供のために何もしてないよ、ね、何にも買ってあげない。でも子供が周りからお年玉とかいろんなもん、子供の方が、ね、お金持ちだから、そのお金も全部使ってあげた。だから何にもしてあげてないよ。それが今もずっと来てるんだ。同じだよね。だから今食べ物でもいっぱい与えてもらってるけど、でも最初の気持ちと変わってないよ、ね、いつも断食のつもりでしてる。ここでまあ20日間とか食事するじゃない。もしそのみんなが食べるもんなかったら私は絶対食べないからね。自分だけ食べて他の人を断食させること絶対しないよ。みんなが食べるもんなかったら私は絶対食べないから、だから私に食べさせようと思ったらみんなの分を先に神様に用意しないとダメよね。ここにいてる人の食べ物を用意しなかったら私は絶対食べないって決めてるから、だから豊かに物を持ってこないとダメよね、神様ね。食べさせようとしたらそれで何でも豊かに入ってくるように見えるんだけど、でも根本の気持ちはいつも断食してるの。断食して絶対奉仕行きますって決めてるから、お金があって何か買うの違うの絶対買わない。自分のものは一切買わない。服なんか買わないもんね。それでもみんなからくれるけど、みんなものなかったらもらわないって。だからみんなの分ももらってるじゃない。ねえ、いっぱい与えてくるのね、神様ね。私だけもらうんだったらもらわないからね。私にこういうの一枚着せよう思ったら他の人にも与えないと来てくれないから、誰も同じよね、全部そうなのね。だから神様はそうよね、とことん面倒見てくれる。自分の気持ちさえしっかり絶対方に生きようとしたら絶対面倒見てくれるから絶対困らないよね。余裕があると間にいろんなものが入ってくるじゃない。お金があったお金が間に入ってるからね、直接の神との助けを感じにくいのにね。何もなかった時に一番よくわかるのよ。私も小さい時からいろいろ待望生活で苦労させてもらってるの。何もない状態で限界ギリギリのところで生活させてもらってきたから、神様の守りがひしひしと感じられるようにしてもらって。小学校行ってる時でもね、あの自分は教科書を買わないとダメだったのね。ただじゃなかったから。食べ物も1日1食も歩かないかの状態ずっと来てるでしょ。で食べ物買う金もないのにね、教科書代なんか出せるわけないじゃない普通ね。多分入ってきたら必ず食べ物に変わるのよ。だから教科書この日でないと絶対買えないっていう日が来るのよ、ね、これがギリギリ最後の日ってね。それまではもうお金持っていかないもんね。他の人先に買ってるんだけど、これが最終日って言われた時に持っていかないと教科書買えないからね。その時は親も覚悟を決めるんやろね。その日の朝に必ず教科書代だけが入ってくる。金額同じよ、そっくり教科書代だけが入ってくるよね。そうすると親はそれ食べ物に変えて使えないのよ。でこれは教科書代っていうのをちゃんともらって教科書買えるのよね。ここらもう神様のやり方ってすごいよ。ギリギリのところでピタッと大事な必要なものだけはちゃんと与えてくる。もうそういうのばっかりずっとだから、本当の神様の愛のすごさ、働きのすごさってよくわかる。だから間に何も挟めないっていうのがいいのよ。ギリギリのね、何もない状態に置くとひしひしと神様とね触れ合えるっていう感じでね。必要なものは必ず与えてくれるっていうね、よくわかる。だから奇跡の連続って本当はそうよね。私は小さい時から求めたことないの、一切。あれ欲しいこれ欲しい言ったことないの。いつも何もいらんって言ってた。大門でもそうよね、自分から食べたいって言わんかった。 みんなお正月でね、おいしいもの食べて、いかだって遊んでるじゃない。そんなできなかったのね。内職して、場合によったら、冬の寒い時に冷たい川へ入って、氷割って土壌掘ってたんだから。ね、泥んこになってね。でもそれで不足の心は全然起こらないのね。いつもありがたいっていう気持ちでね、何もいらない、遊びたいと思わんし、食べたいと思わんし、喜んでたら、ありがとうございますってね、心では唱えてるから、幸せが崩れてない、いつも幸せいっぱいなのよ。苦労が苦労じゃないのよ、本当にね。小さい子でもそんなんよ。手袋もないし、靴下もないしね、北切りスズメってシャツ一枚、着替えがなかったんだから、冬なんか大変よ、これ松の木肌みたいだったもんね、赤毛でひび切れでいっぱいだった。それが良かったよね、神様への感謝が深くなるだから物があったら幸せではないのよ、ない方が幸せ。神様直接ね、本当にこう1対1の関係にならないとダメよ、その間に何か挟んだらダメなの。本当にはそういう意味があるのよね、1対1の関係にいろんな意味があるからね。